耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは殺し屋と聞くとどんなイメージがあるでしょうか。僕なんかはですね、世代的になんかゴルゴ13みたいな、なんかスナイパーでね、遠距離からこう人を撃って殺すみたいな、すごいプロフェッショナルのイメージがあるんですけども、まあ実際ね、世の中、現実にあの殺し屋が知り合いにいるよっていう人はまずいないと思うんです。でもね、いろんな作品の中で殺し屋という職業は出てくるんですが、今回もそんな作品をご紹介しようと思います。今回は復讐を横取りされた男とちょっと変わった殺し屋が登場する、ある有名な文芸作品です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は角川文庫より出ております伊坂幸太郎著グラスホッパーという本です。はい、有名な本が来ました。早速ですが著者のご紹介です。伊坂幸太郎さん、2000年にオーデュボンの祈りという作品で、第5回新潮ミステリークラブ賞を受賞しデビューしました。アヒルとカモのコインロッカーという作品で第25回吉川英治文学新人賞、また連作長編の、死神の制度で第57回日本推理作家協会賞を受賞、また本屋大賞において、唯一第1回から第4回まで全てにノミネートされ、2008年の第5回には、ゴールデンスランバーで、大賞に輝きました。さらにこのゴールデンスランバーという作品、第21回山本周五郎賞も受賞してまして、ダブル受賞している作品なんですね。そんな、伊坂さんの作品といえば、その多くが映画化されてきたんですけども、2004年に刊行された、本作グラスホッパーも、2015年秋公開の映画化が決まりまして、再び話題になっています。ちなみに新刊ラジオではこのグラスホッパーの続編にあたるマリアビートルという作品をですね、第1659回、約1年前にご紹介してるんですけども、覚えている方いらっしゃいますでしょうか。で、この続編のマリアビートルもなかなか人気のある作品で、これがですね、大学生が大学生に一番読んでほしい本を選ぶ、大学読書人大賞、これを受賞しているんですね。で、今回はその原点であるグラスホッパーのご紹介なんですが、こちらの本、刊行当時、伊坂さん本人がインタビューで、喜劇なのか悲劇なのか、オフビートなのかサスペンスなのか、ハードボイルドやアクション小説ともミステリーとも普通小説とも言いづらい不思議な小説なんていうふうにコメントしている通り、どのジャンルに分類すればいいかわからない作品なんですが、非常に高い出力で描かれた疾走感あるストーリーがね、ほんと見るものを引き込みます。そして物語は3人の主人公の視点で描かれていきます。1人目は27歳の元中学校教師鈴木、2人目は自殺専門の殺し屋クジラ、3人目はナイフを巧みに扱う殺し屋セミ、それぞれの事情を抱えた全く無関係だった3人はある出来事をきっかけに1人の男を追うことになるのですが、ここから先はドラマでお聞きいただきましょう。
よっ、
乗って。簡単でしょ。
簡単も何も、僕は眠った男女を運んで乗せただけだ。
あんたもさ、これからはこういうのに慣れたよね。でもまさかこんな風に若者を連れ去るとは思わなかったでしょ。こういうバカな若者はさ、使いようによっては商品になるんだよ。
ところで出発しないの？
今日はいつもと違うんだよね。あんたを試さないといけないんだ。
試すって何を？
あんたは疑われてるんだよね。うちの会社って病的に疑り深いから。あんたうちに来る前は何やってたんだっけ？
教師、中学の先生をやってた。数学の。
中学生に数学教えていた教師がさ、うちみたいな非合法な会社にわざわざ入って若者を騙す仕事をやるなんてありえる？
ありえるかって聞かれても、少なくとも僕はそうなんだ。
ありえないって。ところであんた結婚してるの？
え、
左手の指輪？
いや、してるんじゃない。してたんだ。
当てようか。あんたの奥さん、社長のバカ息子のせいで死んじゃったんでしょ。
どうして寺原さんの息子が うちの妻を殺すんだよ。
殺す理由がなくても殺すのがバカ息子のバカ息子たるゆえんなんだよね。バカ息子はさ、あちこちで迷惑かけてるわけ。酔っ払って人を引くのは年がら年中だよ。許しがたいよね。で、あんたの奥さんの死因は何？
死んだって決めつけないでくれよ。
復讐したいんでしょ。あんたはあのバカ息子をやっつける機会を伺って、で、頑張って1ヶ月もうちで働いている。違う？
濡れ衣だよ。
と、あんたはそういう疑念を今かけられているわけだからね、今からあんたを試さなくちゃいけない。というわけで、後ろに積み込んだ若者を殺してみせてよ。あんたには関係ないただの男女だけど。
どうして僕が？
疑いを晴らすためでしょ。これからあそこの交差点を渡ってバカ息子が来るから、そしたらやってもらう。
寺原がここに？
こうやって試すときはいつも立ち会うんだって。あ、バカ息子発見。さて、とりあえずお出迎えはしなくちゃね。やるしかないじゃない。
そうだ、君の言う通りだ。
あのバカ息子、こっちに気づいてないんじゃないの？
あれが寺原。あの信号が青になったら、寺原ここに。え？
何あれ？
引かれた？
ねえ、あんた見えてる？
え？
なんかさ、怪しい人影が遠ざかってるよね。あんたも見えてるでしょ。バカ息子は誰かに押されたように見えたんだけど。
見えた。
おいな、あんた許されたわけじゃないんだからね。ここでバカ息子を押した犯人を見過ごすわけにはいかないでしょ。あんたが逃げたら車の中の若い奴らを殺すからね。おいな。
外を見るか。
いえ、結構です。こういうことってよくあることなんですか？
よく。
私みたいにこうやって自殺させられるってことはよくあるんですか？秘書の私が自殺したからって状況は変わらないですよね。
誰かが責任をかぶって自殺するというやり方はそれなりに効果がある。
誰も納得しないのにですか？
俺はこの仕事を15年やってる。
自殺させる仕事を？
効果がなかったら俺はとっくに無職だ。
とにかく私が死ねば家族は無事なんですよね？
問題ない。好きに衣装をかけ。
あの、手が震えて衣装がかけなくなる人とかいないんですか？
3分の1はそうだな。
私はマシな方ですかね。
そうだな。
終わりました。
そうか。椅子に乗れ。
こういうことを何人にやってきたんですか？
全部で32人。
暗記してるんですか？
記録している。お前で33で、その質問をしてきたのは8人目だ。
こういう仕事って悲しくなりませんか？罪悪感に悩まされたりしませんか？
亡霊が見える。俺が自殺させた奴らが最近になって現れるようになった。32人がな。
交代でですか？なら 私もいつかあなたの前に現れるんですね。
そうしなければいけない決まりじゃない。
私、学生の頃チャーリー・パーカーって好きだったんですよ。有名な曲で Now's the Time ってありますよね。いいタイトルですよね。今がその時って。
今がその時。
そうですね。
私は君たちを見守っているか。心配するほど地は震えてなかったぞ。
相変わらず人ばっかりだな。
今日はお前か。
ちょっと見てみろ。交差点の信号待ちが群がる割のようだ。ああ、死んじまった。飛び込みかよ。
いや、違う。あれは、押し屋だ。
遅かったじゃねえか、セミ。
おい、岩西。仕事を終えてきたばかりの人間に休暇も与えないですぐに仕事を頼むってのはどういう神経なんだっつうの。
仕事が来たんだから仕方ねえだろうが。それにただの仕事じゃねえ、政治家からなんだよ。カジって知ってるか。与党の衆議院議員だよ。
で、そのカジってのが何を依頼してきたんだよ。
本屋に来る客の大半は本を買いに来る。殺し屋には殺しの依頼だ。当たり前だろ。
俺は政治家ってのが大嫌いなんだよ。あいつら自分のことしか考えてねえだろ。自分と選挙区の皆さんのことだけだ。本当はよ、自分の支援者を見殺しにしてても国全体のことを考えるのが政治家じゃねえのかよ。
政治家ってのはそんな大層なやつじゃねえよ。
ならどういうやつだ。
例えば金と権力に物を言わせて、今日の午後東京駅のタワーホテルで男と会う。身長180センチ以上ある体格のいい男だ。そいつを始末してくれないかと俺に依頼してくるようなやつだな。
相手は大男なのかよ。それ俺の得意分野じゃねえだろうが。
得意分野ってなんだよ。
お前が言ったんだろうが。一家惨殺とか人のやりたがらない仕事が俺の専門なんだろ。
贅沢言うなよ。仕事だ。俺だって引き受けるつもりはなかったんだよ。ただ昨日からな、うちの業界が騒がしいんだよ。
業界ってなんだよ。人殺しに業界があってどうすんだっつーの。
うるせえな。情報と慣れ合いってのはいろいろと役立つもんなんだよ。
そういやスズメバチっていう名前のやついなかったっけか。
毒で殺すやつだろ。最近はあんまり噂も聞かねえな。クジラってのもいる。自殺専門の男でお偉方に頼まれて相手を自殺させる。
冴えない仕事だな。自殺ってのは仕事じゃなくて現象だろうが。
うるせえな。
セミだからな。
ったく、お前も寺原さんのところは知ってるだろうが。
ああ、良くない噂ばっかのとこな。
実は昨日の夜寺原さんの長男が死んだ。
それはめでたい。誰かに殺されたとか。
引かれたんだよ、ミニワゴンに。ただその寺原さんの息子が死んだのは事故じゃないという噂がある。押されたかもしれねえんだよ。
押された？なんだよそれ。
そういう仕事をするやつがいるんだ。とにかく寺原さんは長男を殺した相手を探すために部下を総動員してあちこちに調査を依頼してるわけだ。
どうせここは相手にされてねえんだろ。
まあな。その代わり別の仕事が来た。
それが火事か。
みんなが運動会やってる間にこっちは新規顧客を獲得ってわけだ。
やりたくねえな。続けて仕事をやると危険だって言ったのはお前じゃねえか。
いいや、お前はやるさ。
で、あんたの奥さんの死因は何？
呼び鈴鳴らしてちょっとナイフで刺しに来ましたって言っても入れてくれないだろう。あ、もしかして入れてくれた？
あんた今どこ？
今追ってるところ。地下鉄駅に入ったんだ。
その犯人逃がしたらダメだよ。
あなた、そうやって淡々と人を自殺させてるけど、結局罪悪感を感じてるんじゃない？
10年前だ。俺は一度だけ仕事をやり損ねた。
おい、今言った押し合ってのは何だ？
お前は不安に敏感なんだ。簡単な解決方法がある。お前が死ねばいい。
押し屋の居場所を聞き出して、それで俺がその押し屋を始末してやるんだよ。
誰も彼もが幻覚を見ている可能性だってある。
この指輪を見るたびに僕は君を思い出す。そういうことに決めてしまおう。そしたら忘れにくいんじゃないかな。
未来はもう決まってるんです。自然に任せればいいんですよ。
俺は自由なんだっつーの。操り人形じゃねえよ。
密集したところで育つと群衆草と呼ばれるタイプになる。そいつらは黒くて羽も長いんだ。
おまけに凶暴だ。面倒になったんだ。全部白紙に戻すためだ。手近なところから片っ端から消していく。清算するんだ。
あなたは押し屋なんですか？
人殺しに業界があってどうする。お前は俺の味方なのか敵なのか。
助けに来たぜ。感動したか？
僕たちが乗って降りると待ち伏せされてて蜂の巣かもしれない。
じゃあな。死んでるみたいに行きたくないってのは本当にいいセリフだ。
俺が会うやつが勝手に死んでいくだけだ。人は誰でも死にたがっている。
フロイラインという会社を知っていますか？ドイツ語で霊場というんですが。
お前寺原の会社の女だな。
あんたには悪いけどよ、ここに押し合はいねえよ。でも安心しろよ、あんたにもまだチャンスはあるぜ。
どんなに緑色のバッタも黒くなる。バッタは羽が伸びて遠くへ逃げられるが、人間はできない。ただ凶暴になるだけだ。
人はその群衆層ばっかりってことですか？
間に合わないっつーの！
グラスホッパー。
やるしかないじゃない。
君の言う通りだ。
では書籍情報です。グラスホッパー、伊坂幸太郎著、角川文庫より税別637円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか？もう読んだっていう人もいるかもしれませんね。何しろですね、聞いたところグラスホッパー120万部を突破する大人気作だそうです。続編のマリアビートルと合わせるとですね、このグラスホッパーとマリアビートルで殺し屋シリーズなんていうふうに言われるらしいんですけども、170万部突破の大人気作品、ということで、まあ、映画化を控えたこの作品、この機会に原作に触れてみてはいかがでしょうか？といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。